はい、こんにちは、大竹まことです。今日は11月の15日火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
そして私の横には、
はい、文化放送アナウンサー鈴木純子です。砂山慶太郎アナウンサーは微熱と喉の痛みということでちょっと体調不良でお休みです。大
事に。はい、慶太郎くんがね、なんか喉痛いって言って、それで、病院に行って検査して、1回検査したのかな、1回検査した時には陰性で、
ただ抗原検査で、
はい、陰性です。もう1回検査をちゃんとするみたいな話を今してるけど、微熱があるんで、まあね、人に迷惑かけちゃいけないっていうんで、うん、なんかね、あの慶太郎くんなんかね、なんかこうあれだよね、結構厳しくね、寒さとかにも強そうに見える
まあね、でもウイルスは目に見えないからね、やっぱり丈夫な人でも ね、万が一のことが、まあ、ただの風邪であることをね、
は
い、
うん、
祈りつつ、はい、そして寒さに強いといえば、はい、火曜レギュラー、うん、フリーライターの武田砂鉄さんも一緒に、
はい、
よろしくお願いします。
今日もね、
T シャツですね、
はいはいはい。
あれだね、小島さん来るなり、あれだね、何食べたの、チョコレート、
チョコレート、
うん、なんか、うん、バリバリって食べてなかったんですか。異様
な量食べてましたよね。
そうそうそう、あの、これものすごく体に悪いからやっちゃダメよ、良い子の皆さんね、真似しないでほしいんですけど、
はいはい、
ちょっと私もうあのバタバタして、はい、なんかこう、うん、焦ってる時とか、うん、なんかこう、うん、食事がこう不規則になったりすると、うん、こう10代の時からなんですけど、うん、時々こう低血糖になっちゃうんですね、
はいはい、
で低血糖症状が出るとですね、うん、あの、うん、そう、冷や汗が出て、うん、こうドキドキして、うん、こう過呼吸気味になったり、うん、手が震えたりして、うん、あの非常によろしくないので、
う
ん、そういう時はなんかこう、うん、まあ、オレンジジュースを飲むとか、うん、チョコレートを食べるとか、
はい、
本当はそう体に良くないんですけど、うん、とりあえず血糖値を上げるために甘いものをバーッと、
うんうん、
取ると、まあ、なんとか、うん、あの戻るってことですね。
急に食べてそんな効果がやっぱりちゃんとチョコレートとかにはあるんだ。
ありますね、やっぱりこう戻ってくるっていうかね、うん、本当はそういうこう低血糖状態にならないようにするのがいいんですけど、うん、一応だから怖くてね、うん、前も言いましたけど、うん、こう糖尿病のねリスクとかも測りながらなんですけど、うん、
はいはい、
さっきちょっとその低血糖状態になったんで、うん、そこのテーブルにあったチョコレートをバカかたいで
心配になる勢いでしたからね、食べ方がね、
なんかすごい、なんか、あの、早急な感じがして
です
ね、今なんか取らなくちゃみたいなね。
いや
でも手震えたり、
なるんですよ、うん、
作家の人もそんなことを言ってたね、
うん、そう、放送作家のね、うん、あの大村さんもあるよね、うん、なんておっしゃってましたけど、うん、
はいはいはい、
そうなんですよ、
う
ん、
そうですか、あの、ね、あれだよね、糖尿病なんかねの時はあれだよね、なんかこう低血糖、あの薬飲むとなりやすいからポケットに飴玉かなんか入れといてくださいみたいな、うんうん、
ありますね、
なんかこうなった時にはそれバッて食べてくださいみたいな、うんうん、言われた子って言うんだけど、俺なったことないんだけどね、
そうですか、
うん、なったことはないんだけど、やっぱり症状にそうなる時ってあるんだよね、う
ん、あるんですよ、急にね、とか前触れなくなったりするね、
そうなんだ、
今だいぶ落ち着きました、うん、おかげさまで。
あ、病気の話の続きでなんですけど、あの、まあ、ついでに思い出したから喋るんだけど、まあ、どうでもいい話ですよ、どうでもいい話だけど、近所のゴルフ仲間に N さんっていう人がいるんですよね。で N さんがなんか、一緒になんかこう無駄話した時にもう一人の人が、もう夜中ね、年取ってて、どうしてもおしっこに起きて、一回じゃなくて二度とか行くて大変なんですよ、
そっかそっか、
その人が言ったんだよ、
うん、
そしたら N さんがね、行きたくても行っちゃダメだって言うんだよ、我慢しろって言うんだよ、
夜、
うん、いや我慢しなさいってその人に向かって言ってるわけ、うん、ね、だから我慢しろったってねって俺もそのなんか行く人に歩調を合わせたら、ね、うん、いやいや我慢しなくちゃダメだと、
うん、
我慢すれば、うん、膀胱がね、溜まってる膀胱がね、大きくなるんだって言うんだよ、
あ、
いや分かんない、
あじゃないだよ
すぐ行く尿意に、
そのまま従っちゃうと、そのまま膀胱がそのままだと、はいはい、
そのままだと
我慢すれば、うん、もっと入れとこう、もっと入れとこうと、
入れとこうと、
広がっていくと、
うんうん、
あ、でもちょっと聞いたことありますね、
うん、あ、そうなの、
はい、更年期以降頻尿になる方も結構いらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあその、うん、 あと尿漏れしやすくなったり、うん、こう湿菌軽く湿菌した、うんうん、でそういう方がそのおしっこを我慢する練習をして、うんはい、その筋肉をね、うん、鍛えましょう。
膀胱って筋肉
なんだ。骨盤底筋っていうところが、うん、ギュッてこうおしっことかをね我慢するときに働 く,
あ
く, く
あそう、う
ん、そうなんで我慢するトレーニングもいいですよっていうのは聞いたことがあるので、う
ん、そんな目にあったことはないだろ。こう
私ですか、うんうん、私今は大丈夫ですけど、うん、でも分かんないです。更年期もっと進んでくると、うん、結構多くの方がやっぱりその、うん尿周りのね、うん、あの不具合も出てくるんで、うん、骨盤底筋は鍛えなきゃなってやっぱりね、うん、
聞きますよね、
うんうん、思いますね。身近な問題、う
ん、佐藤さんなんかはまだこの話はほど遠い話だ
も
ん
ね、まあ、40歳でね、
まあ、でも僕あの、うん、高校時代にあの、うん、スキー教室行くときに、うん、あのトイレ休憩がもう決まってる、うん、東北までの旅行の時に、うん、その前の方に体育科の先生がすごい並んでて、
はい、
僕体育科の先生すごい大嫌いだったんで、うん、それを見てたら、うんうんあもしこれトイレ行きたくなったらすごい、うん、すごい怒られるんだろうなって思ったらもう したくなるっていうのがもうそのバスに乗った時から、
うんうん、
でも最初の休憩までねもう3時間ぐら
い
あるから、もう普通その3時間の間後半1時間我慢するんだったらまだ我慢できますけど、はいはいうん、もう15分ぐらいで残り2時間45分ぐらいその体育科の先生たちに怒られるのっていうのを想像しながらずっとおしっこ我慢し続けましたけど、ま
あ、当時は
若かったっていうこともあるかもしれませんけど、もう限界値を超えてましたけど、
だけど、
まあ、一応ジャーとはならなかったんで、
はい、
あれだから人間どこまで多分我慢しすぎると本当に良くないんでしょうけどね、
うん、
いけるところまではいけたのかなという、
うん、
その記憶は強烈に覚えてますけどね、
うんうん、いやねこれはもうあの聞いて話でね我慢しろっつって、うん、俺もなんか一瞬そうかって我慢するのも大事かなってちょっとこれちょっと前の話で一瞬そうかと思ったのね、
うん、
でそれからまああの、まあ、正直夜中1回ぐらいはね、まあ、しょうがないなと、まあ、明け方に1回行くぐらいのことはしてたんだ、うんまあ、だけどあの普段ね例えば、うん、あのこの放送でも何でもまあこう2時間半ぐらいこれはあるわけじゃないですか、
はい
でその我慢すればいいのかなってちょっと思ってね、
うん、
あの家から出て車乗ってここまで、うん来る前にまあその佐藤さんじゃないけど心配だからトイレに行ってから車に乗ったりしてたんですよ、うん
はい、
でもちょっとこの間あたりから我慢しようかななんて思って、
うん、トレーニングで、
トレーニングでああ当たってこれは当たってるかやっていいことなのかね
うん、うん、
そこまで俺は分からんけど、
うん、
それは結構あこう途中で匂いをちょっと催すのね、
うん、
まあでもこれ我慢すりゃ大丈夫なのかなと、まあ、よっぽどの時はあれだけどちょっと我慢してみたらね結構我慢できるんだなと思って。
あそうですか、
うん、
ちょっとね泌尿器科の先生聞いてらっしゃったら教えてください。あんまり我慢しすぎるとね、うん、膀胱炎になっちゃうけど、うん、
あそう
そうそうそう、うん、それも良くないけど
我慢しすぎは良くないけど、うん、すぐに行くっていうのも良くないってことなんですかね。
良くないの
かな。それはあんまりちょっと尿意を感じたら行くってなると
ね泌尿器科の先生いらっしゃったら教えて、う
ん、本当に膀胱でかくなるの
でかくなる
でもさその肉で肉っていうかあれでタンパク質でできた袋だから伸びそうよね、うん、
そうかな
伸びそうじゃないだって
伸びるといいなとは思うけどいいなとは思うけどさ
結構イメージ伸びそう。
いやそれはだからなんかちょっと、うん、なんか精神的なあれってさなんかちょっと嫌じゃないなんか我慢するみたいな作業ってさ、
でもやっぱり本当気にしすぎると、うん、尿意を催しますよね、うん、なんかすごいこうね、うん、メンタルと直結してる気がする。
メンタルと直結してますよあれはね、
うん、ね、うんうん本当に
そうかそれじゃあまあねその人が正しいかどうか、う
ん、でも大竹さん行きたくなったらいつでも行っていいわよ、
う
ん、
あ、 ありがとうございます、う
ん、それがラジオのいいところよね、
うんうん、いいところよねって
フォローしておきますね
漏らすくらいならね
もう好きな時にいらしてください。
行った方がいいに決まってます、
うん、
はい、まあそんなお話ですけどもともう一つだけくだらない話があるんだけどどうしようかな。もう一つどうでもいい話があって
何聞きたい
これもどうでもいい話だな。俺がセブンイレブンに行ってコーヒーを買うんだけど、う
ん
うん、コーヒーはいつも110円、
はい、
その横にプレミアムの機械が並んでて、うん、こっちはあるからたまに買うけど140円ぐらいするのかな、うん、いつも110円、
うん、
ね、110円のコーヒーと その俺が買ってるのに若いやつが隣の、うん、140円の隣で買ってたりするわけだ
いい方な、
はい、いい方な、うん、おまあねまあ俺は別に、まあ、でたまにその140円の方がねどんなのかなと思って、うん買ってみたりするわけよ、
はい
ね、そしたら、うん、あんまり俺なんかコーヒー好きとか言ってる割にはあまりよく味わかんねえなと思って110円と140円の違い、まあ、ちょっとコクがあるかなぐらいしか俺には分かんなかったのね、うん、これだったらそれで大したことないやと思って、うんまあ、また110円に戻ったりしてたの、うん、そしたら敵も去るもの引っかくものでね、うん、110円の列の中の、うん、10円の列の中の一番下に、うん、ね、うん、ブルーマウンテンっていうのができたのよ。
お、新しくできた。
新しくできたのよ。ほうほう。で進めてくるわけよ、うん、
高級なな、ね、
高級な、うん、これいくらすると思う？
ちょっと
今まで110と140でしょ。
今110と140、うん、
でもブルーマウンテンでしょ。
ブルーマウンテンでしょ。
ブルーマウンテン
180が限界でしょ。
150円、ね、
うん、
そう思うよね、うん、220円、
高くないですか。いや、
いや、すいません、俺セブンイレブン否定する気は全然否定する気は全然ない、
ね、まあ、かなり挑戦ですよねそれはね。
いやだからその前にね、その前に言ったでしょ、うん、敵も去るもの引っかくものって110円の列の一番下にブルーマウンテンって書いてあって、それは220円なわけよ。
なんかびっくり、まあ、
ほいでね、うん、美味しいですよって、うん、まあ、店員さんと
言われると
、うん、分かって、それで言われたから、ここのとこね、110円買ったり220円買ったり交互にしてるわけ、うん、俺は、ね、うん、交互に、あ、どうかなと思って、うん、で、まあ、これもね、なんか違いがね、まあ、ちょっとあの苦味がほんの強くて、うん、まあ、美味しいかなと思うけど、まあ、マスクもしてたりして、香りもそんなにねピンとこないんで、
うん、倍の違いって言うとだいぶな違いを期待しますよ ね、
110から220
だ、倍うまいってことだろ、
うん、そうよ、そうよ、だいぶ期待が、
倍欲しいよ ね、 ね、
うん、期待値が高い。
だからね、これはねよくわからない、ね、うん、私には、まあ、ちょっと美味しいと思うんだけど、うん、まあこれだったら110円の方でもいいんじゃないかなっていうかね、うん、
当然セブンイレブン側は110円の売り上げと、
うん、
220円の売り上げ、うん、間が180円でしたっけ、
間
140円、
高いのプレミア、
110と140のデータも取ってるわけですね、
う
ん、
ああ そ、 うです
ね、それで110から140に移行しようとしてる人たちのパーセンテージとか、220が出た時のこの流れを見てるわけですから、
ね、そうでしょうね、
今ちょうどその大竹さんが110、140、220のどこに落ち着くかっていうのを多分セブンイレブン側は見てるわけですね。
それとも早かした人のさ、
モニタリング、
モニタリングです、完全に、
うん、目線の動きを見てるのかな、視線の動きを、うん、機械が別だと買わないけど、うん、買おうとしてる機械の一番下だったら買うんじゃねえかとかね、いやボタンの配置、
いやそうなのよだからね、俺がこれ、ね、俺思ったの、これ140の方にね、うん、この列にこれが入ってるなら、まあ、納得するんだけど、うん、110の列の一番下にブルーマウンテンってこう書いてあるわけよ。だから敵も去るもの、引っかくものって。
まあでも、コンビニのこう陳列って当然この目線を意識してて、
うん、
新商品は一番目の入りやすいところに置いて、
うん、あ、そうですか。
まあ、黙ってても売れるものは下の方に置くっていう。
あ、そうですか。
基本的な。多分陳列方法だと思うんで、
コンビニで働いてたことあるんです
か？ないですけどね、まあ、なんかそんな本読んだことあるんですけど、うん、でも多分そのブルーマウンテンへの目線の移行っていうのも、うんうん、僕そこで買ったことないですけど、その、ね、カップ注ぐ時ぐらいのちょっと下を向けたところにその、う
ん、はいはい、
ブルーマウンテンっていうのが文字が入るわけです
よね。だからこっちの列に何とかそういう文字はないのよ、 L とか M とかはあるけど、うん、はいはいはい、そこのところにちゃんとブルーマウンテンって書いてあるんだよ、うん、
見ちゃう。
だからこう流れていくとボタンをちょっとおブルーマウンテンで目に入ってくるわけね。
そうするとでもそのどうですかっていうふうに試されると、うん、はい、まあ、そこまで倍ではあるけど220円っていうものすごい高い値段じゃないから、うんうん、じゃあちょっと一回試してみますよっていうふうになりやすいわけですよね。
そうなんだよ、うん、
それこと、いや私は140でいきますとか、うん、110を守りますってなると、 ちょっとなんかね。
いやでもそういう時は、うん、俺は頑固でありたいなって思う。
ありたいな
と。あの年も経ってるしね。
いくら下に増えようとも。
いくら何か増えようとも固くなにね。
固くなに110
で行こう。俺は110でいこうと思う。これがもうあの日々揺らいでるのがなんか悔しいっていうかね。
まあでもそれはセブンイレブンがもう堅くなな親父をどう紛らわせるかっていうか惑わせるかっていうことを多分
考えて、
考えてそういう。
これもう一つ違いがあって、110円のやつは白っぽいねこう器なわけですよ。こういう紙コップなんですけど、
ちょっとチープな感じ。
それでプレミアになるとこれが青っぽい、ちょっとまあ同じなんですけど、まあ
ちょっとランク上がった感じが。
ちょっとランク上がった感じがあるわけですよ。うん、それで、こっちの110円の同じ機械でも、うん、ブルーマウンテンを頼むと、うん、違う容器が出てくるんですよ。
なんと。
白じゃなくて、
特別なやつだ。
ちょっとね、あの、青のくるみがかったね。
高級そうな。
ちょっとね、分かんないと同じ。
なんとそのね、他人様にも飲んでいるコーヒーの感覚が色で可視化されるという。
俺はだから110円の列で買ってるんだけど、実はこれは220円
だ。なるほど。
どうだ感ですか？
そしたらもう、ね、コンビニ出た時に、あいつやるなと。
220円
いったか。あいつ220のいったかって。
いったか。
さすがだなっていうことですよね。
そうそう、これで
今日、今手元に
ディレクターの無駄
な
量
が。今日はほとんど、黒なんだ
よ。黒に金色の
プレミアム出してたら、
ね、金色です。
コーヒー
だって片方はこの白い紙コップ的なもので、
紙コップで
片方はこの黒で、
うん、はい、
あれですよ、もうだからクレジットカードのブラックカードみたいなね、
うん、
感じですよ ね、
白の方だとさ、なんかこう握ったら潰れちゃいそうだけどさ、うん、これ潰れるか。
あ、でもそうか、なんか
でもちょっと高級感
ありますね。
はい、
そうか、これ持って出てきたらやるなって感じになりますね。ま
これ持ってね、うん、こうやっぱちょっとかあの掲げたい感じがあるよね。
そうですね、
人
に、う
ん、
掲げたい
人
に、
大竹さんいい感じですよ。
写真撮影まで
かっこいいですよ。本当に
写真撮影はしなくて、
うん、本当にかっこいいよ。
写真はしなくていいですよ。
これだって大竹さんっていう風に周りから見て、うん、あの人大竹さんだって分かった上でこれ持ってたら、やっぱさすが大竹誠だなっていう風に、
やっぱり220買うんだな、
まあ、さすがというか逆にあれだよね、あの大竹もなんかこうちょっと、うん、あのずずしく竹コーヒー買い上がってみたいな。
やっぱ芸能人違うなって、
芸能人違うなって
結局
思われるかも。
さっと220のいけるんだなっていう、
あ、あの人はさっと220いったね。俺はさっとは言ってないんだよ。
言ってないの。
俺も葛藤の中で、ね、一番下のボタンね、葛藤の中で、まあだから
消費者心理って面白いね。
店員の人もね、うん、もう俺も迷ってるわけだから、うん、110円で大体過ごしてるんだけど、110買ったり140買ったり220買ったりね、いろいろするから、でもう慣れてるわけだから、店、うん、員の人もどれにしますかって聞く。
あ、なるほどなるほど。
どれにしますかって聞くらったら、ブルーマンテン。
確かにね、
そこは私お久しぶりでね、聞かれると見栄を張ってしまう。
最低、俺最低。自分でそういうようなことに皆様はあの会っていないでしょうか。いないでしょうかじゃねえ。
飲みたくなってきましたね、こうなったらね。
ちょっと気になりますよね。
トイレ近くなりますよ。利尿作用ありますからね。
ね、
はい、そういったことでくだらない本当にどうでもいいお話でした。はい、あの鈴木さんお願いします。
はい、うん、まず鉄道の情報からです。人身事故の影響で三鷹駅、千葉駅、全線の上下線で運転を見合わせていました。中央総武各駅停車と総武線快速線は先ほど運転を再開しました。なおダイヤに乱れがありますので、ご利用の方はご注意ください。
はい、
まず、最初はですね、うん、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから今日15日で45年が経ったということで、各紙取り上げておりますが、産経新聞には母親の横田早紀江さんの恵みへの手紙、全文が掲載されています。後ほど紹介します。
はい、
一方ミャンマーで拘束の、久保田徹さん、日本人ドキュメンタリー制作者、即時解放を求め支援者らが交渉強化を願ったのは、日刊スポーツによると10月26日のこれ記事です。そして毎日新聞では11月8日にミャンマー邦人解放への外交努力さらにという記事がありますが、うん、その後どうなっているんでしょうか。
はい、
一方 CNN によりますと、イランでスカーフのかぶり方をめぐり風紀警察に拘束されたクルド系女性の死をめぐる抗議デモに関連しまして、 初の死刑判決が出ました。政府ビル放火の参加者だそうです。
これでも、ね、参加した人たちの中で一人死刑判決が出たと、はい、ね、まあ、控訴はできるらしいって話は聞いたけど、まあ、ちょっと異常な状態になってるって感じだね、はい、
で次に日刊スポーツの政界地獄耳から、防衛大綱多次元統合防衛力とはという見出しで、海上保安庁防衛省警察と役割が違う組織を一元化するということに、この多次元総合統合防衛力がなるのではないかという記事が出ております、
うん、
それから東京新聞こちら特報部からトランプ氏と旧統一教会を結ぶ線について記事が出ています。安倍氏と歩調、共和党オレキレキも関係していたということで、アメリカの下院70年代に追及、日本また及び腰とあります。
トランプさんも統一教会にね、なんかメッセージをちゃんと送ってたらっていう記事だね、
う
ん、
そうですね、うん、去年9月の集会で、安倍元総理とともにトランプ氏もビデオメッセージを寄せ、今年8月の集会でもトランプ氏が改めてメッセージを送っているということです。
はい、
朝日新聞からバイデン大統領と中国の習近平国家主席による初の対面での首脳会談が14日に行われました。それに関連して旧知の首脳探り合い対話3時間を超える糸口は見えずと時事刻々という、記事で綴っております。
はい、
そしてさらに、うん、こちらですね、東京新聞からパリの空港18年生活ターミナルモデル男性死去とあります、うん、パリ郊外のシャルル・ド・ゴール空港で18年にわたり生活していたイラン出身の男性メフラン・カリミナセリさんが12日空港ターミナルで死去しました。自然死だったということです。ナセリさんはスティーブン・スピルバーグ監督のアメリカ映画ターミナルで俳優トム・ハンクスさんが演じた主人公のモデルとなったことで知られています。ナセリさんは母親を探すためイランから空路ロンドン、ベルリン、アムステルダムへと渡りましたが、必要書類を提出できずに入国を拒否されて行き場を失って、88年からドゴール空港の片隅で生活するようになったということです。
映画になった時にね、はい、この方は結構な大金を手にしたらしいんだけど、それもなんか自分のために使わずに、他の人のために使っちゃったらしいでね、お亡くなりになった時は、ね、所持金が10万円ちょっとぐらいしか持ってなかったっていう話が伝わってます、
はい、収入の大半を使い果たした後は数週間前にこの空港に戻っていたということです。こうしたラインナップになっています。
はい、うん、はい、ここまでですけど、佐哲さんは何か気になったことは終わりですか？
そうですね、このまあミャンマーで拘束されている久保田さん、うん、まあ、これ計10年というね、
はい、
刑期が言い渡されているということですけども、うん、まあ、この今手元にある日刊スポーツの記事でも、うん、まあ、日本政府はこう、まあ、早期解放を求めてはいるというふうにはなっておりますけれども、うん、なかなか見通しが立っていないと、うん、でもこれだけこの、うん、まあ、まあ理不尽な形で拘束されている人に対して、まあ、うん、もうちょっとやっぱり政府がですね、うん、まあ、もちろん水面下で動いているのかもしれませんけれども、うん、やはりこう早期釈放即時解放を求めるってことをもっと強めてほしいなってことは改めて思いますけれどもね。
そうなんですよね、この時にこの水面下でどんなふうに動きをされているのか僕らにはね、ブラックボックスでは分かりませんけども、うん、まあ、なんかこうやってくれてるんじゃないかなぐらいの感じですよね、うん、
まあ、その一方で、うん、まあ、国葬の時にね、議論で少し話題になりましたけれども、うん、まあ、そこでこうミャンマーのね、はい、国の側からもこう招いたりとか、うん、そういったこともあったので、そうでしたね、うん、まあ、ミャンマーとその今日本、まあ、日本がミャンマーという、うん、まあ、国という、まあ、そこに対してどういう、こうアプローチをしていくかってことは、うんうん、非常にこう問われているところだと思いますけどね、はい、
小島さんの方は何か気になりましたか？これ以外でも構いませんが、
まあ、昨日でしたかね、うん、あの横田めぐみさん の、うん、あの、まあ、お母様の早紀江さんが、
はい、
あの NHK のインタビューかな、うんうん、にあの答えているのをたまたま、うん、あの拝見しましたけれども、
はい、
まあ、本当にその9人総理大臣が変わってる間ずっとその訴えてきたと、でその2002年でしたっけね、あの他の方々が戻ってきた時にめぐみさん戻ってこなくて、遺骨だと言って送られてきたものも別人だということが分かって、うん、でもう本当にその総理大臣変わるたんびに、まあ、会っ って、うん、もうどうか解決してくださいと、どうか連れ戻してくださいって言うと、皆さん本気でやりますと言うんですと、うんうん、でも何も動かないんです、うん、なんで何も動かないのかもういくら考えてもわからないと、うん、いうふうにおっしゃっていたそのご様子がですね、やはりその言葉の内容だけではなくてね、表情とかその行間というかね、あの間合いから本当に切実ないろんな思いが伝わってきて、うん、でやっぱりそのもちろんあのいろんな努力があって日本に戻れた方々にとってみたら、うん、本当に日本ありがとうってことだと思うんですよ。それ素晴らしかったと思います。だけどまだ戻れていない人やそのご家族にとってみたら、あの拉致被害者を必ずあの取り戻すっていうことが何かキャンペーンに使われてしまってるんじゃないか、
うん、
なんかその胸についてるブルーのね、うん、バッジっていうのは、うん、何かそれによって自分自身のその支持を、うん、あの高めるために政治家が使ってるんじゃないかっていう気持ちに、うん、もうなってしまうだろうような状況がずっと続いてきたわけですよね、うん、それをもう本当にもう86歳の早紀江さんの言葉にもう胸が詰まりまして、
45年だからね、うん、
はい、
うん、はい、鈴木さんその記事に戻ってください。
はい、産経新聞には、横田早紀江さんお母様の恵みへの手紙というのが、全文載っています、うん、その中から一部抜粋させていただきます。めぐみちゃんこんにちは。あなたが北朝鮮に拉致されたあの日から45年の月日が流れてしまいました。お母さんは最近限られた時間を実感して身のすくむ日々を送っています。苛立ちは募ります。明確で非道な国家犯罪をなぜ解決できないのか、国家主権の侵害そのもので人権を踏みにじる悪行の極みに他なりません。拉致事件が解決され被害者が祖国の土を踏むのが正義です。それが実現されず理不尽な状況がひたすら続く。だからこそ解決できなければ日本国の恥です。岸田文雄総理は北朝鮮の最高指導者金正恩氏と直接対面する決意を示されています。首脳会談を実現させ毅然とした態度で解決に向けた一歩を踏み出していただきたい。政治は家族の窮地を直視してください。言葉ではなく具体的な成果が欲しい。これは家族すべての共通した宿願です。切れそうな心の糸を必死につなぎながら一日でも早くその日が来ることを祈る毎日を送っています。
はい、鈴木さんに、抜粋を読んでいただきました。それ以外でも、私たち家族はどこにでもいる庶民です、うん、自らの手で被害者を救い出すことは到底叶いません。だからこそ日本国世界中の皆様の助けが必要です。私たちは庶民です。庶民はこの国の国民でもあるわけですよね、はい、さっきもちょっと小島さんがおっしゃってましたけど、みんな胸にブルーのバッジをつけて、うん、
はい、
国会に登壇されていらっしゃいますけども、
そうですね、
45年間一時期めぐみさんのお孫さんが、会見に臨まれたことがありましたね、それは日本ではなく確かあの事前に調べたところによるとモンゴルで、
ね、2014年、
うん、もうこれは安倍内閣ですかね。
そうですね、
2014年、うん、今ね北朝鮮とどういう状態になってるかっていうと、ミサイルがこれだけ飛び交っていて、うん、この間にいろんな交渉とかっていうのはかなり厳しいだろうとは僕も思います、うん、でもこの2014年の時にめぐみさんのお孫さんとモンゴルで会ったということになれば、まあ、長い関係の中で水面下の動きがたくさんあった中で、まあ、この時が一番進展してたと思った方がいいのかね。
あの、うん、これたまたま2017年ぐらいのことをちょっと調べていろいろ書いてたんですけど、はい、2017年に、はい、まあ、当時の安倍さんが国内の突破解散っていうのをやったことがあって、
はい、
その時の国難っていうのが、まあ、少子高齢化と北朝鮮情勢だったんですけど、で当時安倍さんはもうずっとそのとにかく条件をつけずに、
はい、
キム・ジョンウン氏と会うということをまあ繰り返し言ってたわけですけれども、 まあ、皆さんご存知のようにそれは実現してないわけですよね、はいはい、で、まあ、今横田さんのこの文章にもありましたけれども、うんうん、まあ、あの岸田さんはあの金正恩氏と直接対面する決意を示している。でもそれは、まあ、ずっと首相が変わるたびに毎回こうもうある種常套句のように言われている、うん、で、まあ、横田さんは言葉を選んでらっしゃるんでしょうけれども、うん、まあ、本当にその言葉はもういいと、うん、その具体的な成果をくださいと、うんうんうん、いうことを言ってるわけですよ。でも、うん、まあ、先日来からそのミサイルが飛んでもですね、うん、まあ、あの北京の大使館ルートを通じて抗議をするってことで、うん、まあ、直接こう何か議論する、対面する、対話するチャンネルっていうのがもうずっとないわけですもんね、うんうんうん、でこのずっとない状況を、まあ、政権側、政治側がどういうふうに考えてるのかっていうところをやっぱり問わないと、まあ、あの大竹さんが言ったようなその、うん、まあ、ブルーバッジをするっていうのもそれは大事だろうけれど、うんうん、この切れそうな心の糸を必死に、ね、つなぎながら一日でも早くっていうこういう言葉をまあどう受け止めるのかってことですよね、
うんうん、さっきも言ったけどそのブルーのバッジがね、なんかこうやってますよ感だけでね、うん、終わらないでほしいなって思いますよね。
拉致被害者の方もそうですし、うん、まあ、それからまあ、ジャーナリストの方ですね、身柄を拘束されているジャーナリストの方、うん、さっき大竹さんおっしゃいましたけど、うん、皆さん当たり前ですけど、うん、こう一人一人、うん、自分の人生のある、はい、まあ、国民なわけですよね、
はいはい、
ですからもうその方々がどうにもならない状況に置かれたときに、うん、個人の力でどうにもならない状況に置かれたときに、うん、国はその国民をどうするのかっていうことを、うん、やっぱり多くの人が注視してるんだと思うんですよね、うん、この問題って、うん、でそこにやっぱりいろんな理由をつけて、例えばかつてだったら自己責任って言葉を使った政治家もいましたけれども、うんうん、国が国民に対して国にしか助けてあげられないような状況になったときにどういう態度を示すのかっていうことがですね、いろんな問題で通底して現れてるなというふうに感じましたね、今日のニュースを聞いていては、
ね、拉致された当時横田めぐみさんは13歳、今45年経って
58歳
ですね、うん、早紀江さんは86歳、まあ気の遠くなるような時間を過ごされてるわけですよね。まあ、いろんな事情はあったんでしょうけども、この方のおっしゃる、早紀江さんのおっしゃる通り、私たちは庶民です。自らの手で被害者を救い出すことは到底叶いません。残ったことは誰がやるかって言ったらもう自明の理ですね。はい、次です。
あ、もうお時間になってしまいました。
時間ですか、はい、はい。さあ今日も始めましょう。